京都市京セラ美術館アートカフェタイム。この時間は京都市京セラ美術館から気軽に楽しめるアート情報をお届けいたします。さあ、まずはこの曲をお聴きください。さあ、こちらの曲何の曲でしょうか。そう、この曲がね、実はテーマソングになっているという展覧会の今日はご紹介なんですが、アンディ・ウォーホル京都について今日は伺いたいと思います。今日ゲストにいらしていただいているのはこちらの方です。自己紹介お願いします。
はい、アンディ・ウォーホル京都の企画主催を、しておりますソニーミュージックで、宣伝を担当しております田坂と申します。よろしくお願いいたします。
田坂さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
あ、ちなみにですね、はい、楽曲のご紹介のところで、キングヌーの常田、
未発表曲、
キングヌーと一緒に、ソロプロジェクトでミレニアムパレードという、プロジェクトもやっているんですけれども、そのミレニアムパレードの前身の、バンド第一期常田ミレニアムパレード名義で、出した、インディ版といいますか、版に入っている楽曲になっていてですね、今現在廃盤になってしまっているので、今もしかしたら手に入れるのが難しいかもしれないという感じでございます。
だから、はい、幻の曲って言われてるんですね。はい、タイトルがマネキン、
はい
はい、
でこの曲自体、常田大輝が、アンディ・ウォーホルをイメージして、当時作ったという楽曲で、その楽曲を今回テーマソングという形で起用させていただいております。
そうなんですね、はい、もうそれだけでもなんか興味が湧いていただいたんじゃないかなと思うんですが、アンディ・ウォーホルというと多分ね、名前はご存知なくても絵は一度はご覧になったことがあるんじゃないかなって思うんですよね。マリリン・モンローだったりとか、あとキャンベルのスープの缶の絵だったり、なんとなく、あの絵かっていうふうに思い出していただけると思うんですが、今回はそのアンディ・ウォーホルの、展覧会ということで、はい、アンディ・ウォーホル京都という名前がついていますが、これは京都だけなんですか？
そうですね、元々はですね、2020年 の、 京都市京セラ美術館のリニューアルタイミングにオープニングプログラムとしてというところで、企画されてたんですけれども、コロナで延期になってしまいまして、
はい、
2年ずれての開催になったんですけれども、その、流れもありまして、今回は、京都のみ、京都市京セラ美術館のみで、開催をするというような形になっております。
そうなんですね。なのでもう日本中で今京都でしか見ることができない展覧会ということになっていますので、はい、ご期待いただければと思います。このアンディ・ウォーホル京都、こちらはどういった特徴がありますか？
そうですね、今回アンディ・ウォーホル京都という形で京都という名前が入っているんですけれども、おそらくアンディ・ウォーホルの、世界中でいろんな、回顧展だったり個展が行われてきたと思うんですが、都市名が入った、展覧会というのは多分今回初めてなんじゃなかろうかという、ところではございまして、なので、京都とアンディ・ウォーホルの、こうゆかりといいますか、そういったところにも、こう注目していただきながら、ウォーホルの、ほぼほぼ全人生といいますか、いわゆるこうファインアートの、アーティスト、ポップアートとして、ポップアートのアーティストとして活躍する前のイラストレーター時代の作品から、最晩年本当に亡くなる直前に作った作品までをこう、網羅的にご紹介する形にはなってるんですけれども、中でも日本と、京都、そしてそのウォーホルのつながりについて、ピックアップしたコーナーを作っていたりとかですね、
はい
はい、そのあたり、ちょっとウォーホルの日本から受けた影響なんかをこうイメージしながら、いろんな絵画だったりとか作品を見ていただけるといいかなというところの、はい、構成にはなっておりますので、はい、
ウォーホルって京都に来たことがあるんですか？
そうですね、1956年と74年に2回来ているんですけれども、
はい、
74年は、個展といいますか、ウォーホルの初めて日本で生前ということでいうと唯一の個展になるんですけれども、東京と神戸で、行われたんですが、その間、京都に立ち寄りまして、京都で、市内を巡ったりとか、 しておりまして、でそのさらに前の56年はまさにそのアーティストになる前の段階、もともとアンドリュー・ウォーフォラというのが彼の本名でして、
あそうなんですね、はい、
でポップアート、まあ、中心にしたファインアートのアーティストとして活躍するようになるあたりからアンディ・ウォーホルという名前を名乗り始めたという、はいはい、感じなんですけども、いわゆるこうアンディ・ウォーホルになる前の、はい、イラストレーター時代の作品なんかも、今回は来ていたりします。
そうなんですね、はい、で
その時の、56年なので、その頃に、訪れて世界旅行を実はしていたんですね。イラストレーターで成功を収めまして、
はい、
まあ、若くしてというところではあったんですけれども、資金的にもゆとりができて、まあ、自分へのご褒美みたいな形で、はい、当時の、友人と一緒に世界旅行をしたんですが、その時に日本を訪れて京都で、結構長い期間ですね、過ごしていたという、はい、話が、
あそうだったんですね、はい、いや絵は知っててもそのアンディ・ウォーホル自体を自身のことっていうのはあんまり私は知らなかったので、うんうん、すごく興味があります。そうなんですね。今回作品的にはなんか特徴はあるんですか、展示される。
そうですね、はい、先ほどの通り割ともう全、生涯 の, その作品を、
うん、
網羅するような形で、代表作はもちろんなんですけれども、は
い、じゃあ今まで日本で発表されて、はい、た作品ではないものもあります。
そうですね、今回ですね、アンディ・ウォーホルミュージアムというアメリカピッツバーグにある、美術館からすべて作品を、持ってきて、借りているんですけれども、
はい、
約200点のうち100点が、日本初公開、100点以上ですかね、はい、日本初公開になります。ただ、まあ、ウォーホルすごい多作といいますか、
はい、
で同じモチーフでいろんな作品も作っていたりとかするので、まあ、バージョン違いだったりとかいろんなものが含まれる形にはなるんですが、
はい、
日本で公開されるのが初めてのものは、はい、ございますね、
はい、じゃあお好きでアンディ・ウォーホルがお好きでいろんなところでたくさん見られている方、今までたくさん見られている方も日本では初めて見る作品っていうのがたくさんあるということですよね。
そうですね、
そうなんですね。田坂さんご自身がここおすすめだなとか見どころだなって思ってらっしゃるところってありますか？
そうですね、今回、まあ、先ほどの通りウォーホルの作品とある種こうウォーホラの作品といいますか、
はいはい、
まあ、アンディ・ウォーホル自体が、まあ、アンドリュー・ウォーホラがこう作りたい自分像というかアーティストとしての自分像、まあ、ある種作品みたいなところもあったりはするんですけれども、まあ、そういったそのウォーホルが作った作品から、ウォーホラ、まあ、より素の自分に近い作品といいますか、
はい、
そういった作品が出てきているんですけれども、まあ、代表作はもちろんではあるんですが、個人的にはその人間ウォーホルが出ているにじみ出ている作品というのがすごくグッとくるというか、ところがありまして、
はい、
初期のイラストを、うん、あとは京都で描いた、スケッチだったりとかも含めてではあるんですけれども、はい、すごくなんていうんでしょう、内部な線で描かれている素晴らしい美しいスケッチ、まあ、可愛らしいというか、いろんなもの、あとは、金箔をこう用いたなんかイラストの彩色に金箔を用いた作品とかもありまして、まあ、それがその京都に、まあ、旅をしていた時に、はい、いろいろこう仏像であるとか、そういったものを見たりとか、あとその後タイとかにも行ってたりするんですが、そういったその金箔の技法みたいなところと、まあ、彼自身、はい、東方カトリック の信者だったんですけれども、
はい、
いわゆるこうイコン画といいますか、聖母のマリア像であって、うん、マリアの絵であったりとか、いわゆる金箔を使うものっていうのが割と多いんですよね。
あ、
金、
そうなんですね。
金を使うものですね、
はいはい、
で、まあ、その子 の, 一致だったりとかそういったものをこう汲み取って、まあ、旅行が終わってから、イラストにその金箔を使ってこう彩色をしたシリーズなんか、まあ、シリーズというか作品もいくつかあったりとか、
は
い、そのあたりもありますし、あとはその晩年の作品ですね、
はい、
ちょうど彼が亡くなるあたり、アメリカでは HIV が当時非常に流行しておりまして、まだ治療方法が、はい、見つかってない頃、
まあ、
発症を収めるのも難しいという状況で、まあ、彼自身も性的指向としてはクイアな方ではあったんですけれども、身の回りの、まあ、友人であったりとか、まあ、作家の友達だったりとか がもう本当にたくさんの方が亡くなっていってしまって、
はい、
そういうその忍び寄る死の、あの影みたいなものと、あとやはりその自分のこう心境のところから、割とそのウォーホルの作品ってすごくクールなものが多いんですよね。
はい、そうですよね。
ある種その作品自体には ほぼほぼ意味合いというのがないというか、はい、ものすごくこうビジュアルのインパクトはドーンとあるんですけれども、うん、その先っていうものが何かっていうよりも、
はい、
もうその表面だけっていうのを、まあ、彼もよく言っていたんですけれども、ただその最後の晩年の最後の晩餐という、まあ、今回来る横10メートルぐらいですかね、すごく大きな作品になるので、まあ、あの見どころにもなってるんですけれども、はい、そういった作品はすごくその彼自身の内面の部分がこうにじみ出ているというか、すごく人間味のあふれるあの作品になっていたりもするので、そのあたりも非常にあの見どころとしてというか、おすすめのポイントかなというふうに思っております。
いや、ますます見たくなりました。なんか今までのこの、ね、思っていたイメージだけではないアンディ・ウォーホルのでおホラーだった頃 の、はい、うん、ね、あの魅力がたくさんあの見られると思いますので、ぜひあのご覧になっていただきたいと思います。もうこ のアンディ・ウォーホル京都始まっていまして、17日からですねスタートしていまして、はい、なんとあの期間だいぶあります。2月の
12日まで
そう2月の12日までありますので、はい、時間たっぷりありますので、何回行っても大丈夫です。
そうですね、
はい、何回も行けますであのおすすめがあのグッズがたくさんあるんですってね。
そうですね、はいはい、グッズもあの力を入れて作っておりますので、いろんな、はい、あのオリジナルグッズがございますので、
オリジナルグッズね、あのウェブサイト、あの公式のウェブサイトアンディ・ウォーホル京都であの検索されたらすぐ出てくると思うんですが、そちらの方にもたくさん上がっています。でこの京都っていうだけあってですね、京都の老舗のお店とのコラボ あのグッズもたくさんあるんですよね。和菓子だったり、
そうですね、
はいはい、あとねあのバッグだったりね、すごいのあのねお椀とかある。
そうですね
塗りのお椀とかね、はい、うん、宝石箱とかなかなかちょっとねあのリッチなものもあったりとか、あとあのお求めやすいあのいろいろあの油取り紙だったり ね、そういうのもね、はい、ありますし、でもあのそのコラボだけではなくてオリジナルグッズがねやっぱりねウォーホルの作品なのでとってもあの素敵なんですよ。ポップなアートのものもたくさんあるので、はい、あのちょっと持ってみたいなと、ポーチとかねあの缶バッジとかいっぱいこれバッグにいっぱいつけてみたいなとか
の、
ぜひぜひ、はい、タブレット缶とかねちょっと持ってたいなとか思うようなのとかいっぱいありますし、今日はあの、なんと田坂さんは T シャツをお召しになっていますが、そうですね、クールで素敵ですね、
はい、エンパイアという作品をモチーフにした映像作品なんですけどね。
あ、
はい、
あそうなんですね、はい、だからそういくつもこうあるわけですね、はい、なるほど、はい、ぜひあの後で写真ご覧になっていただければなと思いますけど、はい、たくさんあの素敵なこのグッズを見るだけでも、ね、楽しそうです、はい、あのぜひいらしてみていただきたいと思います、
はい、
京都市京セラ美術館の新館東山キューブの方で、はい、今展覧会始まっております。休館日月曜日になっていますけれども、今日は祝日ですので空いているはずですね、はい、あと、年末12月28日から、1月の2日はお休みになっていますのでお気をつけになってください。アンディ・ウォーホル京都のぜひあのウェブサイトご覧いただきたいと思います。観覧料土日祝日は一般2200円、平日一般2000円、大学生高校生が1400円、中学生小学生が800円となっております。
はい、
いやもうこう見どころ満載やし、これずっと1日見てまた ねちょっとね1ヶ月ぐらいしてまた1日かけて見てとかするとすごい面白そうですし、あそう、それでねそのこの公式ウェブサイトのところにコラムがあるんですよ ね、
はい
はい、これもあの田坂さんおすすめということ。
あそうですね、
はい、
まあ、先ほどもありましたがそのウォーホルがいろいろなところを巡っていて、まあ、どんなことを感じたんだろうかみたいなところをいろいろ思いを馳せながらそういったことを追いかけていくような、まさにそのエンパイア、今来ているエンパイアという、はい、あの映像作品なんですけども、これもあの74年にウォーホルが来た時にその龍安寺に56年に行ったそうなんですけれども、その時の体験が一つのきっかけになっているっていうのを、まあ、日本のインタビューで答えていたりみたいなのもあったりするのです、まあ、そういったところもあのご紹介していたりとか、はい、
はい、
あとはあれですね、まあ、入門編という形であのアーティストの皆さんにいろいろとあのご協力いただいてですね、アーティストサイドにインタビューアーとして立っていただいてウォーホルの気になるところをいろいろとあの京都市京セラ美術館の学芸員の方だったりスタッフの方にこう質問していくという コラム連載型のコラムもあったりもするので、まあ、入門編としてこうウォーホルのことを学んでみるとまたちょっと見え方が違ったりもしますので、まあ、例えば、まあ、今回あのメインになっているトリ、3マリリンス3つのマリリンという、はい、作品があるんですけれども、はい、まあ、マリリン・モンローの、まあ、ポップな作品見たところすごくビジュアル華やかなんですけれども、実はマリリン・モンローが亡くなってからすぐに作られている、
うん、あ、そうなんですか、は
い、亡くなった時にこういろいろなそのマリリンの肖像というか、がもう街中にあふれて、まあ、そういわゆる新聞記事ですとか、でそこから彼が作ったっていう、実はそこに裏側にその死の影があったりみたいな、こうなんていうんですか、華やかさとあの儚さというか、はい、商業無常ではないんですけれども、なんかそういったところをこうあの実はそういったあの作品だったりもするので、こう知ってみてみるとちょっと違う印象になったり、
はい、
すると思うので、
はい、そうですね、はい、いやもうぜひ、じゃあの何も知らない状態で一度ご覧いただいて、ちょっとこのコラムで勉強してみていただいて、また見に行くとかね、うん、いろんな楽しみ方ができそうですので、ぜひこちらもご覧いただけたらなと思います。いやまだまだ見どころ満載で、あのお聞きし足りないんですけれども、そろそろ時間になってしまいましたので、はい、あのぜひこの後はあのアンディ・ウォーホル京都にあのご自身のねあの足で行って、あの皆さんは展覧会楽しんでいただけたらなと思います。いや今日は素敵なお話をありがとうございました。今日お話を伺いましたのはソニーミュージックエンターテインメントの田坂健太さん、
はい
はい、でした。どうもありがとうございました。